柱物流リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード2979柱物流リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は住商リアルティマネジメント株式会社取締役常務執行役員上場リート事業部長の松本信彦さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は5月25日に名古屋で開催した J リートファン in 名古屋の模様を収録したものです。
お話は住商リアルティマネジメント株式会社取締役常務執行役員上場リート事業部長の松本信彦さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りいたします。
私ですね、ソシラ物流リート投資法人の所管しております松本でございます。本日はよろしくお願いいたします。住友商事に入社して不動産部門で一貫してですね、キャリアを形成してまいりました。
総合商社に入られてずっと不動産ってキャリアとしては珍しいんじゃないかと思うんですが、いかがなんですか？
これまあ後でですねご説明いたしますけれども、住友商事自体がですね100年前に不動産会社からスタートした商社でございます。そういう意味ではですね、私どもの所属しておりますですね不動産本部というのは他の商社と比べて大変歴史もございますし、規模も非常に専業のデベロッパーと匹敵するぐらいのですね規模感、人数もですねいるというようなところでありまして、我々の部門の中では珍しくないと言いますか、200人ぐらいおりますけども、
はい、珍しくはない、
珍しくはない、
住商さんとしては珍しくない、はい。
このソシャル物流リートですね、上場がですね2019年12月の10日でございます。コロナに入る直前というところでございました。で、投資対象は物流不動産およびインダストリアル不動産でございます。上場当時ですね、7物件で765億円からスタートしたんですけども、現在3回の増資を経ましてですね17物件1425億円まで成長しております。決算期は5月と11月でございます。格付けが AA-、投資価格はここの5月7日時点で12万5000円ですけども、昨日時点でですね終わり値で12万1200円という今状況でございます。住友商事の先ほど申し上げました不動産ビジネス、スポンサーが住友商事でございますので、総合商社ですけれども、100年ほど前に住友財閥として大阪北港エリア、今 の US ユニバーサルスタジオがあるエリアですね、エリアの埋め立て事業を行っていた不動産会社大阪北港という会社、これを母体にしましてですね、住友商事が成立しております。で、戦後に総合商社となった後もですね、不動産事業は常に住友商事のコアビジネスであり続けておりまして、現在不動産生活不動産部門という部門に属しておりますが、その総資産はですね約1兆7000億円ということで、住友商事全体の 17% 程度を担う主要部門になってございます。このソシャル物流リートの特徴の一つが、住友商事総合商社でありながら不動産事業に100年の歴史の強みを持つ住商がスポンサーとしてサポートする投資法人ということでございます。住友商事の不動産のビジネスは開発からですね運用管理までフルラインで一貫して手掛ける体制となっておりまして、不動産の専業デベロッパー並みの体制を取っておるという特徴がございます。実績でございまして、1919年会社の設立時点ですけども、これ約100年経っておるんですが、戦後総合商社に住友商事に改称して以降ですね、目玉プロジェクトであったりイベントについて、これ例えばですね、晴海のアイランドトリトンスクエアであったり、みなとみらいですねのクイーンズスクエア横浜、銀座シックス、あるいはテラスモール湘南、あるいは神田スクエアと、こういったメイン開発のですね事業主、ないしは JV の事業主としてですね開発を手掛けてきております。で、2019年12月にこのソシラ物流リートの上場ということをすることができたということでございます。
これあの銀座シックス、もともとおしゃれな場所におしゃれなものが建ったんですけど、はい、トリトンスクエアとかクイーンズスクエアってすいません言葉悪いんですけど、もともと殺風景な場所にものすごいおしゃれなものを作ったなっていうそういうやっぱり DNA あるわけですね。
そうですね、あの、まあ、それぞれあの種地を持ってたりですね、あるいは取引先さんとのですね、まあ、交換で土地を取得しておって、でそこからあのそこを開発する上で周りの地権者の方々と共同開発をしていったりした、あ、まあ、そんな経緯でございます。で次あのソシラについてでございます。まあ、あのこれ造語でございましてですね、ソシラは、まあ、社会とのつながりのソーシャビリティ、環境への配慮や持続的成長のサスティナビリティ、人と労働環境の配慮でインディビジュアリティの、この3つのテーマをもとに新たな物流施設の在り方を目指す事業コンセプトを表現してございます。このロゴもですね、あと2番目の O というのが一応地球とか社会をイメージしています。で4番目の I がこれ人を表しておりまして、この、あの、まあ、社会地球と人を住友商事の S がですねつなげるということを一応表現しております。
相当深い意味のあるロゴなんですね、これ。
はい、このロゴを作ったのが2014年でございますので、まあ、当時は今ほどあの ESG とか言われてない時代でございましたんですけども、まあ、やはりあのこの事業コンセプトはある意味まあ先見の明があったんじゃないかなと自願した、自賛しているところでございます。
かしこまりました、ありがとうございます。
はい、ソシラエリートがあの重点投資しているあのソシラシリーズ、これはあのリッチとハードソフトに優れた強みを持つ物流施設という特徴がございます。でこれまずあの1点目のリッチでございまして、あのこの人口密度が高くて消費地に近接した高リッチにあのまあこういったこの施設を物流施設を所在させるというのがあのまあ立地戦略でございます。これによってですね、あのまあ輸送費の削減、テナントさんにとっての輸送費の削減であったり、あるいは労働力の確保、まあ、あの先進的物流施設ですと非常に人をたくさん導入してですね、あの物のまああのピッキングだとかそういったものを使ってあのしていただいてますので、この辺の労働力の確保という意味でもですね、物流業界が直面する課題について優位性があるというふうに思っております。次がハードでございます。ハード面に関しましては、あのソシラシリーズは汎用性に優れた先進的な設計の最新鋭の物流施設でありまして、まあ、物流の効率化、環境への配慮、あるいは安全性、 BCB 対応、快適な労働環境が意識された汎用性、可変性に高いマルチタイプの物流施設となっております。ソフト面ではやはり総合商社ならではのソリューションの提供によりまして、リーシングを有利に進めていくという戦略を取っています。で、まあ、大掛かりな例えば設備投資、これが必要になるケースがありますけれども、まあ、これによってテナント様のですね、入居の長期安定化、そういった効果に結果となる効果もございます。さらにテナントとの関係を深めていくということで、そのテナントのに新たなソシラ開発物件の入居にしていただくという好循環につなげているというところでございます。ポートフォリオでございます。ここで17物件、トータル1425億円まで拡大してございます。2023年11月末時点で官邸の利回りが 4.7% でございます。で物流施設不動産の平均築年数が 6.1 年ということで、最新鋭の築浅物件ぞろいであります。ポートフォリオ全体ですけども、まあ、ソシラシリーズとリクスシリーズで構成されております。まずあのソシラシリーズは関東関西エリアを中心とする大規模消費地における人口集積地の近くに立地しておりまして、即能性が高く配送効率の向上と環境負荷低減を実現できる都市配送型の物流施設、ここで10物件ございます。でリックスシリーズはですね、5物件、これはまあ運用会社住所リアリティマネジメントがまあ独自ルートで物件を取得してきた物件でございます。
これそれぞれインターに近くないですか、高速の。
そうですね、非常にその辺は意識して物件、開発用地を取得してきております。
あとこのインダストリアルっていうのが、大阪ですよね、北港とかにも、
はい
ね、インダストリアル物件というのも手掛けておられるということですね。
はい、インダストリアル物件を、手掛けておるのが、我々 の特徴の一つでございまして、他のリートさんではあまりケースがございません。でこの北港輸送所はですね、先ほど申し上げました100年前に住友商事が不動産会社でスタートしておりますけども、USJ ユニバーサルスタジオのすぐ近くでございまして、その頃に埋め立てした土地をですね、住友商事が取得していて持っていて、で戦後ですね、化学品のディストリビューションセンターとして京阪神の工場地帯にですね、いろいろ配送していったと、そんな歴史の物件でございます。という意味では非常にこのちょうど100年後にですね、このリートが IP をしたんですが、その物件を取得できたというのはちょっと意義深いなというふうに思っているところでございます。
ある意味日本の産業に直結しているリートって考えてもいいですか？
そうですね、はい、そこがやはり総合商社としてのですね、産業なりインダストリアルの物件をちゃんと目利きができるというところのやはり強みではなかろうかなというふうに思います。スポンサーのパイプラインでございます。パイプライン12物件ですね、約63万平米、なんですが、現在リートで保有しております延べ床面積が48万平米ですので、今の所有物件を超えるですねパイプラインの物件がございます。加えて住友商事が開発を行っておる用地資料をしていっている物件もございますので、それ従来300億円程度の開発をしてきたんですが、今後はそれを倍増させるというような方針で積極的に開発をやっております。それとですね、現在の投資口価格あるいはマーケット環境を踏まえまして、取得時期を柔軟化することも重要であろうということで、適切なタイミングで取得できるというようなことを期として、昨年ブリッジスキームをですね、活用しました。
これ拝見していると、先ほどから思うんですけど、関東関西ってうまい具合に分かれてるなという印象があるんですけど。
そうですね、はい、私ども、今のところは関東と関西でございます。ただ、リクス物件に関しましては、それ以外のエリアの物件もございますし、この中部地区だとかあるいは九州エリアですね、この辺りも住友商事の方でそちらを開発すべくいろいろ物件の検討しているところではございます。じゃあ次のリクスシリーズのご説明でございます。基本そちらシリーズに重点投資するということがベースなんですけども、運用会社独自ルートでリクス物件の取得にも注力してございます。物流リート各社が取得しております物件、他社が 4.1% ぐらいの利回りの物件を平均で取得しているにと比較しましてですね、リクス物件の平均が 4.9% ということで、非常に高い収益性を維持する物件でございますのと、加えてしっかりとした安定性も有しているということで、この投資法人の成長にも貢献していくということで、今後もこの分野についても注力していきたいというふうに考えてございます。先ほどちらっと申し上げましたブリッジ案件でございます。そちら物件ですね、赤根浜ワンツーと八潮の物件について以外でですね、もう一つリクス物件に関しましてもブリッジをファンド組成してございます。これちょっと特徴的なんですが、物件自体は群馬県の太田市にございまして、大手の自動車メーカースバル、当地でトヨタさん以外の車両メーカーのこと言っていいのかどうか分からないんですけども、スバルさんのですね工場のすぐ近くにあり、ジャストインタイムでいわゆるトヨタさんでいうと看板方式ですかね、のジャストインタイムで部品だとか備品をその工場にすぐ即納できるという場所、物件、これバンテックさんがですね、 テナントさんなんですけども、まあ、ある意味その工場と一体となったようなあの物流施設でございまして、まあ、これの物件に関しまして売り受注を蘇生して、まあ、我々が取得できる、まあ、あの優先交渉権を確保したというところでございます。
そうすると、まあ、スバルさんの話もそうなんですけども、その必然性のある場所に必要な物流倉庫等々を、保有して運営しているっていうのも一つ特徴って考えていいですか？
はい、リクスに関しましてはですね、とにかくあの長期安定的な運用ができるということをやはりあのハードルといいますか取得のポイントとしておりまして、で、まあ、あのこの物件に関しましてはスバルさんがここであの工場をやられている以上はですね、あのスバルさんがというかあの国内ではあのここの太田市しか工場ないんですけども、あのやられている限りは長期安定的なあの倉庫の運営がなされるであろうという見立てをあの産業調査をした上で、判断しておるというところでございます。
ありがとうございます。はい、
じゃあ次の賃貸借契約の状況でございます。平均の契約期間は 10.7 年、残存期間が 7.5 年ということで長期安定的な契約を実現しております。まあ、一方であの賃貸借の期間の満了時期は各期にバランスよく分散しております。次が内部成長でございます。こちら内部成長の取り組みでございまして、第1期以来ですね 100% の稼働率をずっと維持し続けてございます。まあ、今後もですね、あの、まあ、今9期なんですけども、まあ、9期10期と比較的多くの契約満了がございますけども、これトータルで9社とのテナントとの公開がありますが、あの、まあ、あの全てあの契約更新というあのことのご意向でございまして、まあ、大体アップ率もですねある程度もあの見えてきているというところでございますんですけども、そういったことで賃料増額による内部成長を目指していくということで考えております。加えてあの水光熱費ですね、これは本島省人の負担割合はあの低くございます。あの基本的にはこれマルチ型でございますの で、 マルチ型については我々 の、 その島省人の負担は共有部分だけだというところ、それからあの BT 3件につきましては、まあ、テナント様が全てあの電気料金は負担されているというところでございますので、もともと我々の負担割合は低いというところなんですが、で、まあ、あの NY に対する割合は引き続き 0.6% 程度にとどまるという見込みでございます。その他の内部成長の取り組みでございまして、太陽光発電の導入に関しまして、まあ、第1弾としましてですね、あのソシラ春日部はこれはあの太陽光天国上になかったんですが、まあ、それを導入するという、まあ、工事をしているところでございまして、この8月から開始予定でございます。まあ、その他川越と西淀川2に関しましても、まあ、現在あのその検討の最終段階に入っておりますので、このあたりもあの太陽光が導入されるということになるかと思いますので、これによって、まあ、電気料金のある程度削減というのことも可能になってくるというところでございます。財務状況でございまして、有利子負債は長期固定金利を中心として返済時期の分散を進めております。金利上昇の影響を受けにくくしているというところでございます。平均の金利は 0.59% ということで、住友商事グループの高い信用力を生かして競争力のある条件で調達してきています。また昨年の6月にはグリーンボンド2回目のですね、グリーンボンドの30億円の発行をいたしました。また昨年12月のローンの借り換えでは一部変動金利を導入することで負債コストの増加を抑制してございます。まあ、LTV は第8期末で 42.2%、 官邸の LTV では 36.1% です。また有利子負債の返済時期の分散の状況でございますけれども、13期ですね、これは具体的には2025年の12月なんですけども、まではあのリファイナンスが、まあ、大きな借りリファイナンスがございませんでですね、で、まあ、あの返済時期を分散しているということによって、まあ、金利上昇の影響を受けにくいという財務体質になっております。 以上がですね、本当証人の運用状況のご説明となります。
ここはいろんなものを見ていると、賃貸借期間の満了時期であるとか、はい、借入金の返済時期の分散であるとか、まあ、借入れしている銀行の分散であるとか、いろんなもの分散されているなっていうイメージがあるんですけど、はい、これはまあ意図しておやりになっている
ということですね。意図してございます、はいはい。続きまして、現在 の, その不動産物流不動産マーケットにと今後の成長戦略についてのご説明となります。物流不動産マーケットのまずご参考としましてですね、 e コマース市場ですね、物流最先端の物流施設に関しては e コマースというのが非常に大きなテナントさんなり荷主さんということになるんですけども、日本の e コマース市場はですね、これコロナ禍が追い風になってですね、成長をしてきているというのが実態でございます。ただ現在2022年の段階で我が国はですね 9.1% ということで、まだまだ他国と比べましてですね、成長余地があるということだと思います。国土が広い、輸送時間が長いはずのアメリカで 15% 弱、中国に至っては 27% ということで、国土面積が似通ったイギリスで 26% ですね、韓国でも 35% ということなので、この辺りと比べてもですね、まだまだ日本は成長力があるだろうということで言われております。物流不動産マーケットに関する、首都圏と近畿圏の状況でございます。2023年の首都圏ですね、旺盛なテナント需要はにもかかわらずですね、やはり過去最大の施設の供給、物件の供給がありましたんで、やはり需要が埋まりまして、空室率も若干上昇して 7.2% となっております。23年の近畿圏です。近畿圏の方は開発面積、開発エリアが広がって供給が増加したことで若干空室率が上昇して 3.1% となってございます。全国の物流施設のマーケットはおおむね堅調でございます。需要は引き続き旺盛ですけども、やはり高水準の供給が継続しておりますので、空室率が若干上昇傾向にあるということですけども、開発エリアが広がっていっているというところもあり、物件スペックでも格差が出てくるというふうに思われます。ソシラにつきましてはですね、最初に申し上げました通り、消費地に近接したハイスペックな物件でございますので、加えて長期安定的なテナントの契約がございますので、今のところ影響は限定的というふうに見ております。次の、先進的物流施設とそうではない物流施設、従来型ですね、従来型のものというのは保管を主目的とした配送センターですので、輸送効率は決して芳しくない、そういった倉庫と比べましてですね、先進的物流施設がどれぐらいの比率なのかというところでございますけれども、全国でも 6.9% ぐらい、首都圏でも 11%、 近畿圏で 9.6% ということで、まだまだ少数派といいますか、まだまだ伸びる余地があるというふうに考えております。それと昔ながらの倉庫が多く建設されたのはやっぱバブル時期ですので、バブル時期から30年以上経過しておりますが、老朽化が進んでます。なので、倉庫の建て替え時期も近づいていっているというところで、そこで建て替えるとするとやっぱ先進的物流施設ということですので、供給余地もあるというふうに思っています。一方需要面ですけども、ご説明しましたのは e コマースの市場の拡大、それと 3PL 業者、サードパーティーロジスティックス業者ですね、これメーカーさんとか小売りがですね、自分でやってってた物流機能をアウトソーシングしての受け皿となっているのがサードパーティーロジスティックスなんですけども、このサードパーティー 3PL 業者が物流機能の主役になってまして、そういう業者がやっぱり床をどんどん確保していっているというところで、この2つが両輪でやはり需要が拡大していっている、維持されていっているということで、これも2030年ぐらいまではですね、この需要ですねがの拡大が継続するであろうというふうに予想されているというところでございます。
これ先進的物流施設の比率も低いのも分かるんですけども、例えば倉庫が老朽化してきたっ ていうことで、出てきていると思います。古い物流施設って割と面積ちっちゃいんじゃないかと思うんですけども、だんだんやっぱり大規模していく化してくるのかなという考えがあるんですが、どうですか？
そうですね、やはりあの古い施設というのは面積小さいですから、それがじゃあまるっきりその建て替えたとしても先進的な物流施設はなかなかできないので、あのやはり新たな土地を取得して確保してということになるケースが多いと思います。まあ、ただあのやはり人口集積地に近いところの物件はなかなかもう
少ないですね、
少なくなってきていますし、高くなってきておりますので、ですのであのやはりあの郊外がやっぱ広がっている。で郊外に広がったものについてはあのなかなか物流効率が悪いので、まあ後ほどまあ多分2024年問題の話にもなってくると思いますけども、やはりそういったところ の, あのテナントさんのニーズはやっぱりそうは強くないというところのまあ傾向はございますでしょうね。はい、
まあ、今 の, その事前の質問でもありましたけど、2024年問題とやっぱり物流についてはあのいろいろ影響が出てくるって考えてもいいんでしょうか？
そうですね、はい、影響出てくると思います。はい
はい、ありがとうございます。
はい、2019年の上場からあアーマートリーとですね、あの3回の増資によりまして現在、3規模1400億ほどになってございます。まあ、実は昨年ですねマーケットの環境によりまして、あの毎年続けておりましたあの公募増資を見送りました。で、まあ、あの今後はですねやはり適切なタイミングを見計らって、資産規模拡大に取り組みたいというふうに思っておりますけども、上場時からの実は中期目標で、資産規模2000億円というのを上場 5年で達成する、上場5年、実は今年の年末なんですけどもという目標を掲げておりますが、あの、まあ、これにこだわらずですね、時期にこだわらずあのやっぱタイミング環境を 見計らいながらですね成長していこうというふうに思っております。で、まあ、あの外部からの物流不動産あるいはインダストリアル不動産のリクスシリーズも並行して取得して、そちらと並行して取得していくということを、まあ、考えておるということ。今後ですねあの、まあ、現在の資産規模以上の豊富なスポンサーパイプラインがあるというふうに申し上げてましたけども、まあ、それに加えてあの過去の倍のスピードで開発が進んでいるスポンサーの物件のソシアシリーズ、これを中心として外部、それに加えて外部物件のリクスシリーズを合わせて適切なタイミングを図りなかったらから毎年2、300億円ずつの成長を目指していくという方針でおります。まあ、最後にですね、上場以降あの分配金やナブの継続的な成長、それと資産規模拡大を進めてまいりましたけれども、今後も引き続き資産規模の拡大と分配金ナブの成長、 ESG への積極的な取り組みを通じて投資の価値向上に進めてまいりたいと思っております。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。証券コード2979ソシラ物流リート投資法人、お話は住商リアルティマネジメント株式会社取締役常務執行役員上場リート事業部長の松本信彦さんでした。そして聞き手は株都庁カタリストの櫻井英明さんでした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。
ソシラ物流リート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード2979ソシラ物流リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。